皆さんこんにちは。Wünsche einen guten Tag。 改めて説明させていただきます。私たちの教会の特徴は、日本語もまたドイツ語も、両方2カ国語で礼拝を持つということなんです。 Ich möchte es zum wiederholten Mal einfach erklären. Wir haben in unserer Gemeinde das besondere Vorrecht, dass wir in zwei Sprachen den Gottesdienst haben.
そして司会者の順番によって先にドイツ語が、来たり先に日本語が来たりという順番の、変えたりする時もあります。
Es kommt ganz darauf an, wie wir、die Leitung vom Gottesdienst haben,、ob wir zuerst mit dem Deutschen anfangen oder zuerst mit dem Japanischen. Das nur als Erklärung.
私たちはこの前回から新しいシリーズに入りました。
前回、letztes Mal in der neuen Serie drin。ガラテア人への手紙の、公開メッセージですが、das ist die fortsetzende Erklärung、des Galaterbriefes。
で、全体的なテーマは、福音と律法の対決というテーマなんですね。
Das Überthema über dem ganzen Brief ist der Kampf zwischen dem Evangelium und、dem Gesetz.
で、今日は第2回目、福音は人間によるものではないというところです。
Heute ist das zweite Mal dran, das Evangelium ist nicht von Menschen.
ガラテヤ人への手紙は、ご存知のようにパウロが書いてくださったんですけど、だから今日もテキストの中にやりましたが、パウロの、自分の体験を証しにしたりするところが割と多いんです。
Dieser Galaterbrief ist von Paulus geschrieben und deshalb, so wie wir es jetzt auch gelesen haben, gibt es einige Punkte, wo Paulus auf sich selbst Bezug nimmt und sein eigenes Zeugnis gebraucht, um Dinge zu erklären.
簡単な、復習に入りたいと思います。
Eine ganz einfache Erklärung, eine Wiederholung am Anfang.
まずこの手紙の宛名、ガラテヤ人はどこの誰であったのか、前回は詳しく説明がありましたが、この辺にイスラエルなんですが、でパウロの派遣教会であるアンテオキアはこれなんですが、でそこから第1、第2、第3の伝道旅行が、今のトルコとギリシャを含んで、3回にわたってパウロが伝道旅行に出かけたという話は簡単にしました。でその伝道旅行の行き先の一部分はいわゆるガラチア地方なんですけど、ガラテア地方、ガラチア地方、どっちでもいいんですけど、ガラテア人の、住んでるところです。大きくにしますと、大体トルコの中心地にそれがあったんです。で、彼ら、そこにできた教会、諸教会宛ての手紙として、このガラテヤ人への手紙ができたわけです。
Eine kurze Wiederholung von letztes Mal. Also, an wen der Brief geschrieben wurde, wir haben festgestellt, dass hier das eigentliche Israel liegt und hier ist die Heimatgemeinde, die den Paulus ausgesandt hat, Antiochia, auf die drei Missionsreisen, die alle im Raum von Türkei und Griechenland stattgefunden haben. Und eines der Gebiete dieser drei Missionsreisen ist Galatien, ganz grob der Teil, der hier mit dem roten Kreis eingekreist ist, wo Paulus diesen Brief hinschreibt.
Nase, kono手紙を書いたか、これも前回詳しくやったんですけど、簡単に繰り返しますと、こういう理由があるんです。
Warum hat Paulus diesen Brief geschrieben? Das haben wir letztes Mal auch deutlich erklärt. Ich fasse es nochmal kurz zusammen.
パウロの伝道の働きによって、ガラテア地方にできた教会は、その会員は、ユダヤ人であったキリストを知るようになったユダヤ人クリスチャンと、ユダヤ人でない方のいわゆる異邦人クリスチャンとの組み合わせの教会となっているわけです。だから
そこにイエス・キリストを信じるようになった信者さんたちの一部分は元ユダヤ人、一部分は元異邦人、今は合わせて神の教会と呼ばれるようになった人で、から成り立っているわけです。これが、単純な事実なんですが。Warum hat Paulus diesen Brief geschrieben? Es gab in diesen Gemeinden, die durch den Dienst von Paulus entstanden sind, Menschen, die an Jesus glaubten und aus den Juden stammten, also Judenchristen. Und es gab solche, die sich Heidenchristen nannten, die nicht aus den Juden kommen. Und aus beiden zusammen waren die Gemeinden zusammengesetzt. Sate, aruhi, Paolo ga satte kara desu kedo, sono kyoukai ni, osoraku Erusalemu atari kara nobotte kita, yatte kita, yudayajin krishchan, mata宣教師としてという立場で、その教える権威のある、ユダヤ人がやってきて、彼らクリスチャンに新しくできたガラテヤ地方のクリスチャンに、実はあなた方はイエス・キリストを信じることだけによってではなく、あなた方はユダヤ教のその戒めと規定を全部守らないとダメだよ教えるようになった人がやってくるわけです。いわゆる律法を教えるようになったわけです。で、律法とともに、あなたはこれもあれもこれもあれも守らないと、本当のクリスチャンじゃないんですよ。あなたの信仰は純粋なものになるためには、たくさんのこの聖書に、旧約聖書に書いてある通りの戒めを全部覚えて守らないとダメですよ、と教えるようになった。これがパウロが聞いてたまらない、パウロが怒ったりして強い言葉を使ったりしてこの手紙を書くわけです。でこれが大きく分けるとこれからのシリーズのこの内容の特徴なんですけれども、パウロのこの律法と福音との戦いの問題が何回も何回も取り上げられているくるわけです。Also in die Gemeinde der Galater, die aus Juden und Heidenchristen bestanden, kamen eines Tages Judenchristen, die auch Lehrer waren. Vermutlich kamen sie sogar aus Jerusalem und fingen an zu lehren und zu unterweisen und zu sagen, ihr müsst aber, wenn ihr richtige Christen sein wollt, auch das Gesetz des Mose halten. Die ganzen Gebote des Judentums müsst ihr halten, sonst ist euer Glaube nicht richtig. Sonst seid ihr keine richtigen Christen. Und sie haben das Gesetz gepredigt. Und als Paulus davon hörte, da hat er eine Wut bekommen und schreibt diesen Brief und gebraucht nicht nur zimperliche Worte, um diesen Brief zu schreiben. 覚えてますか？前回の学びの内容だったんですけれども、パウロが強い言葉を使っているんです。もし私があなた方に教えた福音に異なる福音を教える者が現れたらば、その人は呪われるべきです。呪ってるんです。呪われなければならないと、本当にそこまで言う必要があるのかと思うぐらいな言葉を使ったりするんですね。でもパウロは意図してそう強調しているんです。つまりこの律法を福音の上にかぶしたりするのはいけないことでございます。これは本当の信仰を壊すものだと強調しながらこの手紙を書いたわけです。パウロは also geschriebenUnd hat starke Worte gebraucht. Er sagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Man möchte fast meinen, muss das so ein hartes Wort sein? Aber Paulus hat es ganz bewusst geschrieben. Er stellt solche Menschen und eine solche Lehre, die auf das Evangelium das Gesetz obendrauf packt, stellt er unter den Fluch. Und so sehr ist er bewegt von diesem Falschen.この聖句も前回ありましたけれども、何回も何回も繰り返して見せたいと思います。これは、このガラテヤ人への手紙 の, 基本的なところを説明するものでもないかと思います。Wir haben diesen Text auch schon letztes Mal gehabt, aber ich möchte ihn immer mal wieder zeigen, denn der stellt so eine gewisse Grundlage dar für den ganzen Galaterbrief und alles, was darin steht.
Johannes 1:17 Satz. 律法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したのですというところです。
この御言葉のみを説教 の, あの土台にしてもいいじゃないかと思います。
Also dieses Wort, ich lese es nicht nochmal vor auf Deutsch, man könnte dieses Wort allein schon zu einer Grundlage für die Predigt oder eine Predigt machen.
いいですか？対比が現れるんです。対比されるものが現れるんです。
片方は律法とモーセ。反対方は恵みと誠とイエス・キリストになってるんですね。で、もう一つ面白いところは、モーセによって与えられたと書いてあるんですけど。で、イエス・キリストによって与えられたとは書いてないんです。
これは非常に細かいところですけど、非常に大切なところです。
Also hier geht es um eine Gegenüberstellung. Auf der einen Seite steht Mose und das Gesetz, auf der anderen die Gnade und Wahrheit, Ersatzwort für das Evangelium und Jesus Christus. Aber noch was ist interessant, hier heißt das Gesetz wurde durch Mose gegeben, durch Mose.
Aber es heißt nicht, die Gnade und Wahrheit wurde durch Jesus gegeben, sondern ist durch Jesus geworden. Das ist ein wichtiger, kleiner, wichtiger Unterschied.
律法はモーセによって与えられた。
誰が律法を作ったんですか？モーセではありません。モーセはそれをいただいた、聞いて、見たものをいただいたものをやるんです。しかし、福音に関してはそうじゃないんです。
恵みと誠と言われる福音は、イエス・キリストによって与えられたわけじゃなく、によって実現された。
イエス・キリストご自身は、福音の中心であると言われてるわけ。モーセはただもらったものを渡すんです。
イエス・キリストしかしはご自身で福音の一部分である。
そこは非常に大切な大きな違いがあるんです。これだけでこのパウロの怒ってる原因がわかるはずです。
Also der große Unterschied hier ist,Das Gesetz ist durch Mose gegeben.
Wer hat das Gesetz festgelegt? Nicht Mose. Er hat es bekommen, gesehen und gehört und bekommen und gibt es weiter. Nicht so das, was von Jesus und dem Evangelium steht. Sondern durch Jesus wurde das Evangelium, die Gnade und Wahrheit offenbar. Das heißt, Jesus selbst ist ein Teil dieses Evangeliums.
Mose wurde nur gebraucht, um es weiterzugeben.
Jesus selbst ist Teil dieses Evangeliums. Und das ist ein großer Unterschied.
今日の箇所に詳しく入る前に、一つの、確認と、またその今日の教えの準備として、この対比されているものをもうちょっと詳しく見ていきたいと思います。
律法と福音との違いの対比。
Um in den heutigen Text noch ein bisschen reinzukommen und auch als Vorbereitung, möchte ich noch ein klein bisschen mehr aufzeigen, welche Gegensätze das sind zwischen Evangelium und Gesetz, was sich da alles gegenübersteht.
まず、律法そのものは悪いものではないと。これも前回やりましたけど、これは非常に大切なことなんですよ。
律法はネガティブではないかという印象は受けてしまうんですけど、
いや、問題は律法そのものにあるわけじゃないんです。
だからパウロははっきり言ってるのは、律法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのですと。
ローマ 7:12 に書いてあるんです。
Also das Gesetz selbst ist
etwas Heiliges, sagt Paulus. Das Gesetz selber ist nicht als grundsätzlich negativ abzuurteilen, wie man den Eindruck jetzt bekommen könnte durch diese Gegenüberstellung. Paulus sagt sehr deutlich, es ist etwas Heiliges, Gerechtes, Gutes. Lippono imashime o hitotsu hitotsu ataete kudasatta no wa Mose dewa naku, motomoto kami go jishin desu. Kami no mikotoba de aru wake desu. Da kara rippo wa zenkai atta youni, rippo wa kami no subarashisa, kami no eiko, kami no kiyosa, kami no sei naru o kata de aru koto, kami no zennousei, nado 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 o arawasu mono ni chigai nai desu. Kami no mono desu. いいですね。問題は立法そのものにあるわけじゃありません。問題はどこにあるのかと言いますと、問題は聞いてる側、受け取ってる側、私、人間の方にあるんです。私はこの立法を聞いて、あ、これも守らなくちゃ、あ、これをやらなくちゃ、あ、これも大事にしなくちゃと思いながらそれをやろうとし始めちゃうと、できないじゃないかと分かってくるはずです。人間は立法を守れない存在なんです。そこには問題があるんです。Wo ist das Problem? Das Problem ist nicht das Gesetz selber. Das ist heilig, gerecht und gut. Es zeigt die Heiligkeit Gottes, die Größe Gottes, die Ewigkeit Gottes, seine ganze Reinheit, all die Eigenschaften Gottes. Aber das Problem ist der Mensch, der das hört. Das bin ich, das sind wir, jeder Einzelne. Wir schaffen es nicht, dieses Gesetz Gottes zu halten. Und deshalb ist hier ein Problem, weil der Mensch als Sünder das nicht halten kann. Lippo ni wa dekinaku natte iru koto o kami wa shite kudasai mashita. Kami wa go jibun no miko o tsukawashi ni nari. 途中で切らせていただきましたが、これもローマ書に説明するような言葉としてあるんです。導入の説明として非常に大切なところです。Noch etwas als einführender wichtiger Gedanke. Es gibt etwas, sagt Römer 8, Vers 3, das das Gesetz nicht kann. Und deshalb tat es Gott, indem er seinen Sohn Jesus Christus sante. 質問。立法にできないことは何ですか？立法にできないことは何ですか？立法は簡単に言います。これは聖書のストレートな答えなんです。立法はあなたを救うことはできません。立法は神の素晴らしさ、栄光を神の清さなどを見せることはできるんです。基準として見せ出しているんです。しかし立法にはあなたを救うことはできないんです。問題は立法そのものではなく、問題は私の方にあるんです。私はこの立法を守ろうとしても努力としても守れない存在であるから。このギャップをきれいに埋め込むのは福音そのものなんですね。これについてこれからもうちょっと詳しく今日のテクストを使って見ていきたいと思います。Also es gibt etwas, was das Gesetz nicht kann. Was kann das Gesetz nicht? Die einfache, direkte Antwort der Bibel ist, das Gesetz kann dich nicht retten. Wo ist das Problem? Nicht beim Gesetz, sondern bei mir, weil ich das Gesetz nicht halten kann. Aus diesem Grund. Und das gibt ein Spalt zwischen Gott und mir. Und diesen Spalt, diese Kluft, füllt das Evangelium aus. Das ist die einfachste Erklärung. Taihi. これもう一回見ていただきたいと思います。Es ist eine Gegenüberstellung. 左側には立法とそれに属するものが書いてあるんです。右側は福音とそれに属するものが書いてあるんです。ちょっと ずれたりずらしたりしてるんですけど、申し訳ないです。Es ist ein bisschen verrutscht. Links sind die Sachen, die mit dem Gesetz zu tun haben, rechts die Dinge, die mit dem Evangelium zu tun haben. 左側には立法があれば、右側に福音がある。モーセがいれば、キリストがその対比者になっているんです。立法に対しての行いがあれば、それに対して右側福音の方は行いよりも恵みがあるんです。面白い対比ではないかと思いますけど。恵みはプレゼントということです。左側は行いの要求。あなたはこうしないとダメだよという行いです。右側はあなたは神の恵みを受け取りますかというプレゼントの提案があるんです。Also, links steht das Gesetz, links steht Mose, rechts Christus, links stehen die Werke, rechts die Gnade. Die Werke und Gnade stehen sich gegenüber. Die Werke sagen, du musst das und das tun, damit...Und rechts beim Evangelium heißt es, bist du bereit, die Gnade Gottes anzunehmen? Nur annehmen ist ein Geschenk, ein Präsent an dich. たくさんあるんです。これはね、さーっと目を通すだけで、今日はそれぞれたくさんやるわけじゃないです。ただ、一応見せようとしてるんです。Wir gehen jetzt nicht durch alles durch, ich wollte es nur mal zeigen. Da gibt es ganz viel. 人の熱心、対キリストの使命と権威。Der menschliche Eifer und Christi Auftrag und Autorität. これも対比です。左側には次、伝統。右は生ける信仰。これは対比なのかと思う方もいるかもしれないです。はい、対比です。Links stehtDie Tradition und rechts der lebendige Glaube. Auch wenn manche denken, wieso muss ich das gegenüberstehen? Aber das ist eine wahrlich eine Gegenüberstellung hier in diesem Thema. 左側は苦労、努力。右側は解放、平安、感謝。左側は死。右側は命、神聖。これは神学者よりもこれは単純に聖書が教えている対比なんです。これはつまり立法と福音のその大きく分けるとその違いなんです。Das sind lauter Gegenüberstellungen, die jetzt nicht irgendein Theologe erfunden hat, sondern die die Bibel einfach äußert. Und zusammengefasst wäre die unterste Reihe: Links ist der Tod, es führt zum Tod.Und rechts das Evangelium führt zum Leben und schenkt neues Leben. 今日見ていきたいところはこれなんです。Heute sehen wir uns diesen Part an, diesen mittleren Teil. 人の熱心対キリストの使命と権威。伝統があれば、生ける信仰もあるんです。Also, der menschliche Eifer oder die Tradition auf der einen Seite und der lebendige Glaube auf der anderen Seite. Darum geht es heute.In unserem Text. で今日の学びはパウロそのお方の実例を見ながらきれいに教えられると思います。Und heute bekommen wir das am Beispiel von dem Leben von Paulus selbst vor Augen geführt. だから第一、立法による熱心。das erste, der Eifer.Aufgrund des Gesetzes oder der Eifer des Gesetzes. Ich muss mein Deutsch angucken. Der Eifer des Gesetzes. Lippo nioru neshin. Sate, Paulo は非常に打ち明けて正直になって自分の体験をこのガラテヤ人その手紙の中に打ち明けてそれを話してくれるわけですね。自分の体験を例にして実例にして教えてくれるんです。Also Paulus gebraucht hier in einer sehr, sehr offenen, ehrlichen Art sein eigenes Erfahrungsbeispiel, um das zu erklären. Diesen Eifer des Gesetzes. Paulo の過去はかなり明らかになるんです。さっき読んでいただきました。特に今日の聖書箇所の後半になるんですけれども、そこはパウロは自分について話してるんですね。 で、そこを言ってるのは、パウロはどういう、自分はどういうものであるか、簡単にちょっとピックアップしますと、こういうことが書いてあるんですね。
Paulus vor allem schreibt in der zweiten Hälfte unseres Textabschnittes über sich selbst und beschreibt, wie seine Vergangenheit ausgesehen hat. Ganz kurz zusammengefasst.
これは今日の箇所からまた他に書いてくださった並行記事として書いてくださった手紙の中から取った、情報からこんなことがわかるんです。私は、パウロが言ってるんですね。私はユダヤ人です。しかし、普通のユダヤ人よりも優れたユダヤ人です。つまり、私はいわゆるパリサイ人でございます。パリサイ人といえば、これは、立法を最も真面目に守ろうとする学者たちの、努力と熱心派の、彼はそのメンバーであったわけです。トップのトップでした。立法に対して最も詳しく、それを扱ったりする、守ったりする、学者たちの派なんですね。
Paulus sagt hier, also zusammengefasste Informationen aus diesem Brief und aus anderen Briefen, die schreibt, sagt hier, ich stelle mich vor, ich bin ein Jude, aber kein normaler, ich bin ein besonderer Jude. Ich gehöre nämlich zur Gruppe der Pharisäer. Und Pharisäer sein heißt, am allermeisten, so gut es geht, das Gesetz kennen und halten. Die Gruppe, die sich gebrüstet hat, die höchste der Gesetzestreuen zu sein.
Paulo war パリサイ人として旧約聖書を部分的に暗記で覚えていました。確かにそうでした。暗記で覚えていました、少なくとも詩編全巻暗記で覚えてたはずです。これはパリサイ人になるための条件の一つだったそうですね。ちなみに、一つの詩編ではなく1から150までですよ。完全です。はい。
Also Paulus konnte als Pharisäer Teile des Alten Testamentes auswendig. Wenigstens konnte er den Psalter auswendig. Das war nämlich eine der Aufnahmeprüfungen, um Pharisäer werden zu können. Man musste nicht einen Psalm wissen, sondern von 1 bis 150 alle auswendig können.
Paulus war Pharisäer, um die Lippo-Komakai-Tokoro-Made zu schützen. Bis in die kleinsten Kleinigkeiten versucht er das Gesetz einzuhalten als Jude.
次第にユダヤ教というシステムが出来上がったわけなんですね。で、それを細かく守ってるんです。だから聖書の教えを超える、説明の追加の戒めの追加の追加の戒めをだんだんとこう膨らめながら出来上がったのはユダヤ教というものになったんですね。だからユダヤ教といえば逆に、今のユダヤ教も見て、ユダヤ教は聖書プラスかなりの部分になってるんです。内容的に。だから聖書だけだったら、聖書を読むことだけによって福音を見つけるはずと言ってもいいんですけど、聖書プラスアルファで、アルファの部分はかなり膨らんできてるんですね。これはユダヤ教なんです。で、パウロはそれを大事にしてるんです。パリサイ人として。
Also Paulus war Pharisäer, das heißt, er hat das mit der Zeit entstandene System des Judaismus, der jüdischen Lehre, ganz genau gekannt und gehalten. Die jüdische Lehre hat sich nicht nur mit der Bibel vom Alten Testament begnügt, sondern hat Zusatzgebote entwickelt, immer mehr und ist immer mehr geworden. Und das ist das jüdische Lehrsystem geworden, das für die Pharisäer ganz wichtig war.
その結果、ユダヤ人は特にパリサイ人は神様を喜ばそうとする動機で、福音とキリストを告白する者たちを迫害するようになったと。これも自分について言ってるんです。私は福音を信じるようになった、クリスチャンと呼ばれるようになった、教会を迫害するようになったほどの熱心なユダヤ教のパリサイ人である。
なんとなく戻りますと、この 対比のスピリットは分かってきますね。Paulus hat, so sagt er über sich selbst, weil er so sehr an diesem System und an dieser Lehre hielt und sich angestrengt hat, das zu erfüllen, hat mit der Zeit angefangen, diese Christen, die sich gebildet haben, die das Evangelium glauben wollten, zu verfolgen. Er dachte, er müsse das tun und könnte damit Gott gefallen und ihm einen Gefallen tun. Paulus war このように考えてたかもしれません。俺様のような人がここにいるのは神はさぞ喜んでくれるのだろう。これはいわゆるパリサイ人のスピリットだったんですね。Paulus hat vermutlich so gedacht, dass es jemanden gibt so wie mich, da ist Gott sicher froh darüber. Das ist so der Spirit von den Pharisäern, die sehr eingebildet waren.Und man hat, ich bin vorhin nochmal zurückgegangen, hier diesen Gegensatz sehr deutlich gespürt, der auch im Leben von Paulus deutlich wurde, gegen das Evangelium. Paulus は自分について熱心なものだと言ってるんです。この熱心者という言葉を使ったりしてるんです。Paulus spricht von sich als von einem Eiferer im Gesetz, ein Eiferer für Gott.使徒の働き22章の3節、パウロは、これは別 の, あのパウロが書いたわけじゃないんですけど、しかしパウロが発言したものを記録した使徒の働きの書なんですけど、そこにはこの大事な記録があるんです。In der Apostelgeschichte gibt es diese wichtige Aufzeichnung über Paulus. 私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町エルサレムで育てられ、ガマリエルのもとで私たちの先祖の立法について厳格な教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたと言ってるわけです。ガマリエルは当時の最も有名なユダヤ教の教授だったわけですね。Also er hat bei Gamaliel zu seinen Füßen gelernt und das war damals mit Sicherheit der berühmteste Professor für das Judentum, für die jüdische Lehre. この熱心はパウロにとってどうして大事なものだったんでしょう? Warum war dieser Eifer für Gott, für den Paulus so etwas Wichtiges?律法はまとめれば要求の連続に過ぎないんですね。Wenn man das Gesetz zusammenfasst, dann ist es eine Aneinanderreihung von, von 要求. Was heißt das auf Deutsch? Von Forderungen. Von Forderungen. パウロは熱心者として努力してこの要求の一つ一つを果たそうとする、まあ、努力するわけですね。Und Paulus strengt sich an, diese einzelnen Forderungen des Gesetzes durch Selbstanstrengung alle zu erfüllen. だから、行いが律法側では大切とされてるんですね。Deshalb werden die Werke auf der Seite des Gesetzes so wichtig gehalten. Ne,この熱心と努力の結果は二つがあったんです。これは非常に単純ですけど、確認するのは大切ですから、ちょっとも申し上げたいと思います。Und das Ergebnis von dieser Anstrengung gegenüber der Forderung des Gesetzes war eine zweifache. Das ist eigentlich sehr einfach, das zu erklären, aber wir wollen es uns nochmal vergegenwärtigen.この熱心の結果の一つ目、also das erste Ergebnis dieses Eifers、神はこの努力を見て満足してくれるはずですから、私はこれからももっともっと努力しようではないか。いいですか？もっともっともっともっと努力に努力を重ねるんですね。これは一つの結果。そしてその努力は神に対しての努力になるんです。 Also das Ergebnis Nummer eins ist, Paulus denkt, Gott sieht diesen Eifer und diese Anstrengung bei mir und er muss das gnädig und gütig und dankbar ansehen. Denn er sieht, dass ich ihm zuliebe diesen Eifer bringe, aber weil es ihn erfreut, werde ich mein Bestes geben und noch mehr mich anstrengen und noch mehr mich anstrengen. Es gibt eine Steigerung nach der anderen. Mehr Anstrengung, um Gott mehr zu erfreuen. Und das schafft wieder den Ansporn, sich noch mehr anzustrengen, um Gott noch mehr zu erfreuen. Ein Eifer gegenüber Gott. Ist klar? これは神に対しての熱心は第一結果。第二結果は何ですか？今度は人間同士の比較に入ってしまうんですよ。Das zweite Ergebnis ist ein Vergleich mit anderen Menschen. 人に対する熱心となるんです。Ein Eifer gegenüber anderen Menschen.他の人に比べるようになってしまうんです。俺様は一番熱心ではないかと思い違いして、そしてあの人よりでこの人ほどではないというところを見つけたら、いやもっと頑張らなくちゃ、もっと努力しなくちゃって、自分がトップになるところまで行かないと満足できないという人に対する熱心。これは立法の二つのもたらす結果であるわけですね。Also das zweite Ergebnis ist, ich vergleiche mich mit anderen Menschen und merke, ich bin der Beste, ich halte das am besten. Und wenn ich jemanden entdecke, der etwas noch besser hält wie ich, dann muss ich mich noch mehr anstrengen, dass ich der Beste werde. Eifer gegenüber Menschen. Diese beiden Eifer bringt das Gesetz hervor.
今日のさっき読んだ箇所の中からもう一回読み上げます。
Der Text, der unserer Predigt zugrunde liegt, noch einmal. で、詳しく見ていただきたいのは14節。Also nochmal den Vers 14。
以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動は、あなた方がすでに、聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分の同族とで同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、
見ますね、わかりますね、この比較、
はるかに進んでおり、先祖からの伝言に人一部熱心でした、熱心でした、ごめんなさい、読みにくい。これはパウロが他のユダヤ教と同じようにしている、守ろうとしている人と比べて、俺は一番熱心だと思うようになるまで努力しようとしている姿なんです。
Also das ist der Vergleich, den Paulus anstellt in unserem Text mit anderen Menschen. Ich war noch mehr wie die anderen.
先週イスラエル行ってきました。Ich war letzte Woche in Israel.イスラエルの至るところで、この、ユダヤ人が、まあ、もちろんユダヤ人はイスラエルにいるんですけど、しかし正統派の者たち、ユダヤ教の正統派の人たちは見かけられるんです。
Man sieht im ganzen Land überall natürlich Juden, aber man sieht auch diese orthodoxen Juden ganz viele.
で、正統派のユダヤ人といってもユダヤ教の正統派といえば、非常に異なっているグループがありますよ。リベラル正統派がいれば、まあまあリベラルがいれば、リベラルではないけどオーソドックス、ウルトラオーソドックスでもないと、なかなかこう真ん中辺にあるものと、私たちみたいなものが横から見て外から見てわけもわかんないような区別がたくさんあるわけです。で、オーソドックスがいればもっとオーソドックスで、一番右側はウルトラオーソドックスで、ウルトラ、確かにそういう表現まで使ってるんですけど、ウルトラオーソドックス、ウルトラオーソドックスとリベラルオーソドックスはお互いには関係ない、こっちがあっちに対して異邦人扱いしてるぐらいです。しかし
オーソドックスのユダヤ人です。だから彼らはお互いに比較しながら見下したり憎んだりして差別したりして、もう全然あの平安でないグループだなと、これは権威を持って言うしかないなと思いました。非常に喧嘩好きなグループなんです。これはユダヤ人の現実です。Also wenn man nach Israel schaut, dann begegnet man Juden, die vielleicht irgendetwas glauben. Man begegnet auch den orthodoxen Juden. Und innerhalb der orthodoxen Juden gibt es so viele Unterschiede, Unterscheidungen. Da gibt es die liberal-orthodoxen und die weniger liberal-orthodoxen und die gemäßigten Orthodoxen. Und dann gibt es die ganz rechts außen sind die ultra-orthodoxen und die behandeln sich gegenseitig, sind die Spinnefeind, schauen aufeinander runter, verurteilen sich, hassen sich, die ganz ultra gegen die Liberalen. Die gehen vor wie gegen Heiden. Also sie sind überhaupt nicht homogen. Das ist ein Streit, ein Vergleich untereinander. Das ist sehr gewaltig. これは律法がもたらす熱心の実例そのものなんですね。Das ist ein eindeutiges Beispiel von dem, was das Gesetz erreicht. しかし私たちはユダヤ人を見下したりする、理由はないんです。私たちの、たとえキリスト教会の中を見たとしても、似たような態度はしょっちゅう現れるのではないかと思います。つまり、今説明したようなものは、区別したりするものは、見下したりする問題は、ユダヤ教の問題じゃなくて、これは人間の問題なんです。人の心の問題なんです。さっきの言葉を思い出しますね。律法そのものは聖なるものです。神の良さを表すものです。神の基準を見せるものです。しかしそれを受け取ったり扱ったりする方では、これはそこには問題があるんです。人間の方には問題があるんです。Wir brauchen nicht auf die Juden herunterschauen, denn selbst unter uns, auch unter uns Gemeinden und Christen, gibt es ähnliches Verhalten, dass wir uns gegenseitig vergleichen und ein Stück weit aburteilen, aufeinander herunterschauen und uns unterscheiden wollen. Das Problem ist nicht, sind nicht die Juden, das Problem ist auch nicht das Gesetz. Wir haben vorhin das Wort gehabt, das Gesetz ist heilig und gerecht. Das Problem ist das menschliche Herz. Dort liegt das Problem, dass sie nicht miteinander können. で、この問題は確かに教会同士あるいは教会の中でも信者同士にも現れるかもしれないです。律法の力は交わりを壊したり殺したりする力があるんです。律法そのものよりもこの律法を守ろうとする人間側の努力の結果はそういう交わりを殺す壊す結果になってしまうんですね。Also das menschliche Herz ist das Problem. Und ein Gesetz erfüllen zu wollen und halten zu wollen tötet Gemeinschaft letztlich untereinander.Es macht nicht unfähig, miteinander Gemeinschaft zu haben. Nicht das Gesetz ist das Problem, sondern der Mensch, der es versucht zu halten und dann unterscheidet. だから2番目に行きます。律法の力と福音の力。Deshalb zum zweiten. Die Kraft des Gesetzes und die Kraft des Evangeliums. 両方には力があるという説明はもう十分あったじゃないかと思いますけど。Eigentlich habe ich schon genug Punkte erwähnt im Lauf der Predigt, aber nochmal ganz kurz zusammengefasst. 律法の力は要求に対する努力の力なんです。Die Kraft des Gesetzes ist die Kraft, die in uns Menschen liegt und sich in Anstrengung zeigen möchte, die Forderungen des Gesetzes zu halten. で、神と比較されるようになるんです。結果として神との対比になるんです。神は相手になるんです。神は 大将のお方になるんです。それは自分にプレッシャーをかけるようになるんです。神を喜ばさなくちゃと言いながら神の裁きを恐れたりする結果になるんですね。これは神の前に立って神との平安のない状態を表すようになる律法の力であるわけです。Die Kraft des Gesetzes zeigt uns die Heiligkeit Gottes, sagten wir, aber das erzeugt bei uns einen Druck. Wir müssen Gott gefallen, indem wir dies und das und dies und das halten. Und das schafft eine Angst vor dieser Strafe, die Gott geben könnte, wenn ich das nicht halte. これは立法の力です。神を怖くなるんです、結果的に。でもう一つは神を、人を見るようになるんです。人を見るようになるんですね。注目することになるんです。比較するようになる。さっき説明したように。人との、比較をしながら騒いだり、見下したりするようになるんです。逆に言えば、パウロは私はガマリエルのもとに勉強したと強調してるんですから、人を見上げたりする時もあるかもしれないです。Das zweite ist, die zweite Kraft des Gesetzes ist, Menschen rücken in den Mittelpunkt. Man vergleicht, man schaut auf andere runter. Oder man schaut an sie hinauf. So wie Paulus sagt, ich habe bei Gamaliel studiert, dem Wichtigsten. Menschen rücken in den Mittelpunkt. 誰々先生の弟子であると強調する必要がないはずですけど、それでもしたくなりますよね。私はあの有名先生の元で勉強を受けました。ほうほうほうという結果が反応をするように起こすんですけれども、聖書によるとそれは関係ないはずです。この律法の基準でしたら大切にされるかもしれないんですけど、福音の基準はそれは大切ではないと教えられる。Also manche Menschen betonen sehr stark, bei welchem Lehrer, bei welcher Person, bei welcher Berühmtheit sie studiert oder gelernt haben. Das ist ein Stück das Wesen des Gesetzes, was den Menschen in den Mittelpunkt drückt und ihn betont. Das Evangelium braucht diese Zwischenstufe nicht. 律法の力はもう一つといえば、自分のエゴの心を強調するようになるんです。自分が他の人に比べてこんなによくできてるんだと思い込みながら自分を中心にしてしまうんです。Eine weitere Kraft des Gesetzes ist, sie macht den Egoismus stark. Sie rückt das Ich in den Mittelpunkt. Ich vergleiche mich mit anderen. Ich denke über mich nach.福音の力は何ですか? Was ist dann dagegen die Kraft des Gesetzes, des Evangeliums? 福音は、キリストイエスはあなたを救うためにこの世に現れましたというまとめのメッセージなんですね。救いを見せてくださる力。あなたは自分の努力によって救われないんですから、あなたのためにもキリストがこの世に来る必要がありましたということを発見する、分かってくる、知るようになる、そして認めるようになること。これは福音の力によってしかできないんです。Die Kraft des Evangeliums zeigt mir, dass ich brauche, dass Jesus für mich gekommen ist in diese Welt.Und dass ich nur durch ihn heil habe, nicht durch eigene Anstrengung. 福音の力は罪の許しを確信させるんです。逆に私は罪の許しは知ってますかと自分を確かめる必要があるかもしれないですね。罪の許しの結果は何ですか?喜びと解放ですよね。これは福音によって出なければ与えられないんです。 Sündenvergebung, das ist die Kraft des Evangeliums, dass ich durch vergebene Sünde die Freude der Erlösung habe. Weiß ich, dass meine Sünde vergeben ist? Das kann nur durch die Kraft des Evangeliums geschehen. Lippono yokyu karano kaiho. Ko shinakereba honto no Christian janai yo to itte kita yudaya jin wa taien na pressure datta desu. Sore ra ni taishite tachi agatte あなた方が教えていることは部分的に良いことでしょうけれども、今教えているのはダメですよと、聖書的ではないよと、そういう勇気を持ち出して、彼らに対して立ち上がる力は福音にあるんですね。これはパウロが、彼らに代わって行っているわけです。Die Kraft des Evangeliums ist auch die Kraft, die mich aufstehen lässt gegen solche wie diese jüdischen Lehrer, die gesagt haben, du musst diesen, das und das halten. Und dann denen gegenüberstehen und sagen, nein, das brauche ich nicht, auch wenn ihr sonst viel Gutes erklärt und lehrt. Die Kraft des Evangeliums ist die Kraft der Gemeinschaft, weil ich im anderen nicht einen Rivalen sehe, sondern auch einen, der erlöst ist, der unter der Gnade steht, der Sünde vergeben bekommen hat. Und weil ich erkenne, dass Jesus derjenige ist, der das tut, einen Dank gegenüber ihm mir in mir weckt. Das ist die Kraft des Evangeliums. 短くします。素晴らしいことでしょう、福音の力は。あなたは私はどうやってこれを得られるのか。Um es kurz zu machen.Wunderbare Dinge, die die Kraft des Evangeliums beinhalten. Aber die Frage ist, wie komme ich daran? Paulo, mitte kudasai. これは第3のポイントで見ます。対比は結果的には死と命の対比になっちゃうんですけど。Lasst uns auf Paulus schauen und den dritten Punkt gleich betrachten. Aber vorweggenommen, es wird der Unterschied sein zwischen Tod und Leben. Ob ich im Evangeliumoder im Gesetz lebe. 三つ目、福音による使命。これはパウロの実例に戻ります。Das dritte, die Sendung durch das Evangelium. Und da müssen wir auf Paulus zurückkommen. パウロは自分が、どのように変わってきたかということについて一番詳しく書いてくれるんですね。福音の力は私を変えてくださったのですと証ししているんです。Paulus spricht davon, wie sich verändert hat. Sagt praktisch, die Kraft des Evangeliums hat aus mir einen anderen gemacht.
さっきの、説教の、土台となっている今日の箇所の中から22節から24節をもう一回見てください。Also aus unserem heutigen Predigtext diese Verse 22 bis 24 nochmal.
しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした。パウロが言ってるんですね、自分について。けれども、以前私たちは迫害してしたものが、その時、滅ぼそうとした信仰を今述べ伝えていると聞いて、だけではいたのです。彼らは私のことで、神を崇めていましたとパウロは自分について証し的に言っているわけです。
Das ist, was Paulus über sich selbst in unserem Predigtext heute sagte. だから、ピックアップしますと何を言っているか、私は選ばれたのです。もう母の胎にある時からと言っているんです。パウロ sagt, um sie mal einzeln aufzufassen, ich bin erwählt worden, wo ich im Mutterleib schon drin war.
そして恵みを持って召してくださったのも神なんです。選んでくれたのは神。召してくださったのは神。
Ich bin
gesandt worden durch die Gnade Gottes. Und Gott hat das getan. Er hat mich erwählt. Er hat mich gesandt. 16節。
これもここに書いてないんですけど、同じくさっき読んだところですけど、御子を私のうちに啓示してくださったのは神ですと。
Er sagte auch in Vers 16, der seinen Sohn in mir geoffenbart hat, war Gott. そして異邦人の福音を伝えさせるように召したのも神なんです。
Und der mich gesandt hat zu predigen das Evangelium, ist Gott gewesen.
パウロは自分の証しをしながら自分について実は話しているわけじゃないというところは目立つんです。主語は神、神、神になっているんですね。私はこうやった、こう努力した。これは以前のパリサイ人であるパウロの証しです。今のパウロはそうじゃなくて、神が私を選んで、召して、使わしているのだと言っているんです。主語は神なんです。
Der Pharisäer Paulus sagt, ich habe mich angestrengt, ich im Mittelpunkt.
Der andere, der neue Paulus sagt, Gott hat mich erwählt, Gott hat mich gesandt, Gott hat mich gebraucht. Das Hauptwort wird Gott, auf einmal wird Gott das Hauptwort in seinem Leben. Er, nicht mehr ich.
そこには権威があります。これで終わります。この3つ目のポイントはあっという間に終わっちゃいます。権威があるんです。
パウロはある教えによって努力をした時のパウロはパリサイ人のパウロでした。律法を守ろうとしたパウロです。新しいパウロはどこが変わったんですか？長い長い説教を一言でまとめましょう。どこが変わったんですか？
福音に出会ったというのはちょっと分かりにくいんです。
もうちょっといい話があるんです。説明があるんです。Eine lange Predigt, ganz kurz zusammengefasst. Der Paulus als Pharisäer, der hat sich angestrengt, das Gesetz zu erfüllen. Aber jetzt ist ein anderer Paulus. Was ist anders geworden bei Paulus? Er ist dem Evangelium begegnet, das ist schwer zu verstehen. Man kann es noch einfacher sagen.
パウロは誰に出会ったんですか？キリストイエスご自身に出会ったんです。
そこはこの福音の力そのものが現れる中心点なんです。以前のパウロ、パリサイ人のパウロはある教理のシステムを頑張りながら知識を増やしながら守ろうとするパウロだったんです。新しくなったパウロはキリストイエスに出会ったことによって恵みを受けて、そして使命を受けて、キリストご自身から直接の使命を受けて、だからこれから言い出している福音のメッセージは神であるキリストの権威そのものを持っているわけです。自分の悟りの教えじゃなく、いただいたものを話しているんです。これは福音です。というと、私に残されたただ一つのワンクエスチョンは、私はこのイエス・キリストに出会ったことがあるかどうか、これだけです。
Der große Unterschied zwischen dem Paulus als Pharisäer und dem Paulus jetzt ist, Paulus als Pharisäer hat ein Lehrsystem verfolgt und hat viel gewusst und eine Lehre verfolgt. Der neue Paulus ist jemandem begegnet, nämlich Christus Jesus selbst. Und durch diese Begegnung mit Christus, mit dem lebendigen Gott,hat er Gnade bekommen, Vergebung bekommen und hat das Evangelium bekommen, dass er weitersagen darf mit göttlicher Autorität jetzt. Es ist nicht etwas, was in seinem Kopf entstanden ist, sondern durch die Begegnung mit Christus. Und das ist die letzte Frage, die eigentlich alles zusammenfassend vor uns steht. Ist Jesus Christus mir schon begegnet?
よろしいですか?
最後の最後ですけど、この私たちが今生きてる住んでるヨーロッパは、以前はキリスト教のヨーロッパと言われていました。Ich möchte ein offenes Wort am Schluss sagen. Da, wo wir jetzt leben, in diesem Europa, es wurde lange Zeit genannt das christliche Europa. ヨーロッパ人イコールクリスチャンという見方は長い間世界中にあったわけです。Es gab eine lange Zeit, wo man in der Welt dachte, Europäer sind Christen. ヨーロッパにはキリスト教はたくさん取り扱われているに違いないです。これは事実です。In Europa wird viel Christentum behandelt und da ist es zu Hause. Das ist ein Faktum. しかし、形的なクリスチャン、文化的なクリスチャンはほとんどなってるんです。大部分はキリストに出会ったことはない。いわゆる文化クリスチャンに違いないんですね。というと、大部分はあるキリスト教的な教理、そしてそれに基づくキリスト教的な文化を自分の生き方の土台にしたり、基準にしたり、頑張ったりして、あんまり個人的な神様との関係を持たなくてもいいからといって、やってる、ヨーロッパ人がほとんどそうなんですね。多いんです。キリストに出会ったかどうかによって聖書は本当のクリスチャンであるかどうかと言ってるわけです。だからそこにはどれだけの危険があるんです。立法で満足するならキリスト教的な教えを勉強したり守ったりすることだけになってしまうんです。しかしキリストご自身に出会ったとすれば初めて本当のクリスチャンになるわけです。ヨーロッパの人口のはるかに過半数は空だけです。内容がない。残念ながら自分はどこに属するか、これは個人的に決めなければならないです。神の御前に立ちながら、私もあなたの福音、あなたの恵みを受けたいんです。主よ、あなたは私のうちに宿ってくださいと願う者は、絶対神に聞かれるわけです。ちょっとドイツ語に最後にします。Unser Europa ist eigentlich nur noch eine christliche Schale.Viele, viele Menschen achten auf christliche Formen und Regeln und haben eine christliche Kultur entwickelt und meinen, sie seien Christen und andere meinen es auch, aber haben keine Begegnung mit Jesus Christus persönlich gehabt. Und die Bibel unterscheidet hier scharf und sagt, das eine mag christlich sein, christlich, das andere sind Christen.Und auch das kann zu einer gesetzlichen Sache werden, wenn ich eine christliche Lehre oder Traditionen festhalten will, aber Christus persönlich nicht begegnet bin. Und das ist die Frage, die vor mir steht. Auf welcher Seite, welche Seite gehöre ich, gehörst du? Ist mir Christus begegnet? Bin ich einer, der sagen kann, Christus wohnt in mir? 最後に、Galatia 2章、後にもう一回学ぶところですけど、20節のパウロの証です。Das ist Galater 2,20 etwas vorausgegriffen. Wir lernen es später noch genauer. Galater 2, Vers 20. もはや私は生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自分をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。パウロの証が私のあなたの証でありますように。一言お祈りしましょう。愛する恵み深い天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。どうか私たちは立法の魅力に負けないように、私たちは福音の力にこの自分のすべてを
任せ委ねることができますように。どうか私たちはあなたとの出会いによって恵みを、罪の許しと新しい命を知ることができますように、どうぞ助けてください。私たちの自分の心の中にある祈りと叫びをどうか主よ聞いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。しばらくの間、それぞれ自分の心の中で黙祷を持って静まりましょう。